どうもこんばんは。喋る横井です。まあ、動く横井を第2回も更新したりして、あれ喋る横井はってなってますけど、もちろん喋る横井もやっていこうと思います。まあ、やっぱりその映像なしで喋るっていう、この喋る横井、こっちにもできることがあるというか、いや、この音声のみでやるからこそなんかできるっていうこともほんまにあるなってことを動く横井を取りながら感じてるんで、もちろん喋る横井も頑張っていきますんでよろしくお願いします。そんなわけで横井家ブログなんかでよく書いてますけど、横井家戦隊ヒーロー好きなんですよ。で、戦隊ヒーロー好きなんですけど、まあ小学校の1年生か6年生の6年間見ていて、で、まあ2009年あたりに真剣じゃなんかも見てたんですけど、まあなかなかその日曜の朝に暇してるってことがなかったんですよね。まあ昔はね、金曜日の夕方5時半からですけど、まあそれがまあ去年ぐらいからまたその日曜の午前中がまあ空き時間っていうことが増えたんで見てるんですよ、戦隊ヒーロー。まあ2月初旬に終わりましたけど、獣王者面白かったっすね。なかなか面白かったっすけど、2月12日から始まってるキューレンジャーもしっかり見てるというか、もう久々に第1話から見れる戦隊ヒーローだなと思って、しっかり見ていこうかなと思ってるんですけど、まあ、キューレンジャー、まあ、ちょっとネットで調べたところによると、原点回帰して、戦隊ヒーローは最初ゴレンジャーから始まってるんですけど、そのゴレンジャーじゃなしにキューレンジャー、メンバーが9人いるということなんですけど、もう33歳おじさん横井家だいぶ困惑してますね。まあ、メンバー9人で、ね、まあ、調べたところによると一人一人がスーパースター9人揃ってオールスターって何言うとんねんって感じですけどね。まだ3話しか進んでないんですけど、もう9人おるんで覚えられないんですよ、もうおじさんは覚えられないし、9人もおるんで、もうなんか話の展開も早すぎて、もうなんかアイテムとかなんかその敵とかなんかいろんなもんがすぐにいっぱい出てくるんで、もうなんじゃこれってなってるんですよ。やっぱり戦隊ヒーローの醍醐味である巨大ロボあるじゃないですか。もう巨大ロボ第1話から出てきますし、もう第2話目にしてなんか合体してるんですよ。その合体いうのはその戦隊ヒーローではその王道パターンとして、まあ大体その序盤ぐらいに1号ロボが完成して、でドヤコヤしてるうちに中盤ぐらいに2号ロボが出てきて、でその1号ロボと2号ロボがなんか合体して強力な合体ロボ完成みたいなことになるんですけど、やっぱりメンバー9人いて、そのメンバーそれぞれがまあマシン持っとるんですよ。で、最初まあ5人ぐらいが合体して1号機完成ってなって、そのうちになんかまあ2号機が出てきてなんですけど、9人もおるんで、最初だからその5人で合体して1号ロボ作ったと思ったら、なんか入ってきた新メンバーがなんか加わって、なんかもう早速合体って、もうなんで第2話でそんな合体ロボ出てくんねんみたいな、なんか大丈夫かな思ってるんですよ。まあでもまあまあ戦隊ヒーローってまあまあ大体50話ぐらいあるんで、まあ50話ね、そっからどうなっていくやろ思うんですけど、展開早すぎやろ思って、2話目で合体しちゃったよ思って。まあそれ以外にもなんかもういろいろあるんですよ。まあそのメンバー9人ですけど、まあちょっと安心したのが、人間は5人しかいないんですよ。まあそのなんていうか、その人間型宇宙人、まあ普通の人間ですね、が5人と、獣人、獣人と書いて獣人、獣人型の宇宙人がまあ1人おるんですよ。なんか青色のやつが。で、アンドロイド、まあ、人間型ロボットが1人、まあ、これ初回から登場しますね。なんかその女の子が1人いて、で、なんかね、なんか前回くらいから出てきたその金色の、まあ、金色担当のロボットが1人と、あとこれももう1人初回から出てきてる牛型戦闘ロボ、なんやねんと思う。牛の格好をしてるんですよ。で、牛の格好をしてるけど人間らしいロボットやという、まあ、それが1人いて合計9人と、もうなんじゃそらって、もう覚えられないんですよ。なんかとりあえずそのレッドの男の子がよっしゃラッキーって言うてんのと、あともう一人その人間の女の子いるんですけど、その人間の女の子がもうその断るごとに超ウケるって言ってるのぐらいしかちょっと印象に残ってないですね。他はまあおいおい覚えていこうかと思うんですけど、まあこのキューレンジャーね、 2000XX 年の宇宙が舞台となって 言うんですよね。なんかLOT トークライブで新崎さんが 2000X 年地球はどうのこうの言ってましたけど、 2000X 年ってもう終わってるやんって、過去やんってちょっと思いながらちょっとLOT トークライブを見てたんですけど、まあそれはいいとして 2000XX 年、まあね、何年先かわかりませんけどね、全宇宙が宇宙幕府ジャークマターに 99% 支配されるというお話でありまして。まあ、全宇宙というか、まあ、その宇宙ってほんまに広いですけど、その88の星座系。まあまあ、だからこれ銀河系の中と言っていいんですかね。まあまあまあ、その88の星座系が 99% 宇宙幕府ジャークマターに支配される。あ、ちょっとこれはもう、ね、面白いですよ。僕、まあ、ね、サンテレビで再放送されてる、ね、暴れん坊将軍。また最近もまた再放送してるんですけど、まあ時代劇が好きなんで、その宇宙幕府っていいじゃないですかね。まあ過去にもその小学校の時に見てたカクレンジャーとか、まあハリケンジャー、まあ見てないですけど、まあその忍者がモデルの戦隊ヒーローとか、あとまあまあさっき言ってたその新ケンジャー2009年の侍がテーマの戦隊ヒーローってありますけど、なんかそのお侍さん系いいなぁ思うんですよ。その敵のなんか組織、どんな奴らや思ったら、その第2話とかで説明があったんですけどね。まずその、ドン・アルマゲっていうやつが、まあ、ボスらしいんですよね。ドン・アルマゲ。この、ドン・アルマゲさんは、その階級が、カタカナですよ。カタカナで将軍さんなんです。カタカナで。あ、なるほど。敵のその、ね、ジャークマタイっていう宇宙幕府の将軍、カタカナで将軍がドン・アルマゲさん。で、なんでもその、全宇宙のそのまあ支配してるその88の星座、その88の星座系にカタカナですよ。カタカナでカロウさんがいるんです。ゴカロウさん。ね、これ見てる幼稚園児や小学生は中学校になってね、その江戸幕府とか勉強した時に多分絶対間違いなくキュウレンジャーのことを思い出すでしょうね。まあそのカロウさんが。ね、88の星座にいるんですけどね。でも戦隊ヒーロー全部で50話ですよ。50話しかないのにその88のカロウさんいて大丈夫か思うんですけどね。しかも第3話目にしてやっとカロウさん一人出てきたんですけどね。いや、残り87人どうすんのやろうと思ってるんですけどね。さらにですよ。そのカロウさんの下にはその各惑星、まあ、地球とかも含めてそうですけど、各惑星に、これもカタカナで大カーンさんがいるんですよ。なんでカロウの下が大カーンやねん思うんですけど、まあ、ちょっとそういう細かいとこはいいとして、まあ、大カーンさんが各惑星もうこれ何百人いるねんって話ですよね。で、その大カーンさんの周りに、まあ、雑魚兵士ですよ。雑魚兵士が、インダベーってやつがおるんですよ。ああ、インダベーね。で、そのインダベーのちょっといいバージョン、ちょっとハイブリッドなバージョンが、強インダベーってやつが、ね。ね。なんかその、将軍とかカロウとか大カーンとかの下が強いんだべって、ね。まあ、なるほどっていうね。そういう面白いっていうのはちょっと、なんかキューレンジャーのそのクミンとかなんかいろんなもん出てくるとか、そんなんもうちょっとおっちゃんややこしくてもう追いついてないんですけど、とりあえずその敵の軍団の組織はちょっとおもろいな思いましたね。まあ。大丈夫かな思うんですけど、多分これから面白くなっていくと思うんですよ。まだ3話しかやってないんでね。あとまあ戦隊ヒーローとしてちょっとまあおっちゃんがちょっと不満を感じたのは、まあこれは前回の獣王者もそうですけど、やたら仲間推しなんですよ。俺たちは仲間だとか、俺たちの仲間の力がどうのこうの言うてるんですけど、まあ、やっぱり僕はもう何度も言いますけど、小学校2年生の時に見てたジェットマンが好きな僕としては、まあ、ジェットマンもそうですけど、他のセンターヒーローもたまにあるんですけど、最初は仲悪くて、仲間割ればっかりしてたけど、どんどん心が通じ合って、最終回ら辺でもものすごいチームワークになって倒すみたいな、そういうなんがいいんですけどね。まあ、時代なんでしょうかね。まあそんなわけでもうそんなこんな言ってるうちにね、喋るよこい5分番組のはずがもう10分近くになろうとしてるんで、ちょっとこの辺にしとこうと思うんすけど、まあまあきっとこれからキューレンジャー面白くなっていくと思いますし、まあ毎朝見ていこうと思うんで、まあ皆さんもよければ日曜の朝7時半ね、お出かけ前とか見れると思うんで、よかったら見たらいいんじゃないかと思う横行きでした。なんかもう今日の喋る横行き説明しかしてないですけど、まあこの辺で。
boy for。誇りを持って、ボーイフォー。